デンマークのですね、哲学者のセーレン・キルケゴールという人がいますけれども、この人の言葉にですね、人生は後ろ向きにしか理解されないが、前向きにしか生きられないと。人生は後ろ向きにしか理解されないが、前向きにしか生きられないと。そういう格言があります。確かに私たちは試練のただ中にあるときには気づけなかったことが何年も経ってから振り返るとその意味が理解できたと。多くの方がそういう経験をすることからもこのキルケゴールの格言は真実を語っているということがわかるでありましょう。しかし同時に私たちは限界があるわけですね。彼が後半で言いましたように前向きにしか生きられない生き物なんですね。つまり私たちは未来に立ってそこから今を振り返るということはできないわけですよね。そこに人間としての限界があるわけであります。だからこそ私たちは聖書を読むべき理由があるわけであります。なぜなら聖書は未来のことを語っているからであります。自分の育成に一体何が待ち受けているのか、そのことを誰もが知りたいと思うでしょう。そのような問いに聖書は答えを与えてくれているのであります。ですからある説教者はですね、次のように語ったわけでありますけれども、このような言葉であります。聖書が語る終わりの時とは、私たちにとって最後の時ではなく、むしろ始まりを意味しています。普通私たちは今の現状から物事を判断し自分の将来を考えます。けれども聖書はもう一つの大切な視点を教えています。それは将来、終わりの時から今を見つめ直すという視点です。私はこの言葉を読んで本当にその通りだなと思いました。というのは聖書が語る終わりの時とね、私たち終わりっていうと何ていうかゲームオーバーっていうかね、そういう印象を持ちますけれども、でも聖書が語っている終わりの時というのはですね、どういう時かというと、不完全な状態が終わるというね、そういう意味なんですね。で、そこから本当の意味での命が始まっていくんだと。聖書が語る終わりの時というのはそういう時なんですね。不完全な状態が終わる時だと。そういう視点を持って私たちが生きていくということがクリスチャンにとってとても大切なことだというわけでありますね。しかしながらこのようなですね、聖書の教えとは異なる教えをまことしやかに語る人たちがペテロが生きていた時代の教会、2000年前の教会に入り込んでいたわけであります。それはですね、彼らは何と言ってたかというと、終わりの時なんていうものはないんだよとかね。あるいは、週末を考えて生きる必要なんてないんだ。今を生きればいいんだよと。今が楽しければいいんだとね。そのようなことを語る人たちであります。ペテロはこの手紙の中で繰り返し、何度も繰り返して警告してきた偽教師と呼ばれる人たちの教えがまさにそのようなことでありました。今、ペテロはですね、この第二のペテロの手紙第二の三章にあたって、この手紙を閉じようとしているわけですけれども、そこでもう一度ペテロはですね、愛情深い言葉で、私たち読者にですね、その偽教師たちについて警告を与えようとしているわけであります。もう一度、一節から四節をお読みいたしますが、愛する者たち、私はすでに二通目となる手紙をあなた方に書いています。これらの手紙により、私はあなた方の記憶を呼び覚まして、純真な心を奮い立たせたいのです。それは、聖なる預言者たちにより前もって語られた御言葉と、あなた方の使徒たちにより伝えられた、主であり救い主である方の命令を思い出させるためです。まず第一に心得ておきなさい。終わりの時にあざける者たちが現れてあざけり、 自分たちの欲望に従いながらこう言います。彼の来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後も、後も、すべてが創造の始めからのままではないか。ペトロはですね、愛する者たちよと愛情深く読者に呼びかけております。彼はですね、私は上の立場にいるからこれをやれって言うぞとかね、そういう言い方じゃなくて、友としてね、愛する者たち、親愛の情をですね、込めて語るわけであります。それは何のためかというと、純真な心を奮い立たせるためだと言うんですね。この純真さっていうのは、まあ純粋ともですね、言えるわけでありますけど、何に対する純粋さでしょうか。それは、神の言葉である聖書に対してであります。と言いますのも、これまでペテロは語ってきた偽教師と呼ばれる人たちは、この聖書の言葉にのみに立つというですね、そういう点で問題を抱えていたからであります。実際この現代の時代にもですね、キリスト教に関係している様々な異端的な宗教と呼ばれる宗教がありますけれども、まあ、それらの宗教に共通する特徴はですね、聖書のみではないっていうことなんですね。聖書ではない書物が権威として扱われるんですね。例えば、最近ずっとですね、世間をにですね、賑わしているこの統一教会ですよね。統一教会では原理公論と呼ばれる教えが聖書よりも上になっています。また、モルモン教と呼ばれる、ところでは、モルモン教というですね、経典が あります。また、エホバの証人、家々を回っているエホバの証人の方々は、独自に改ざんしている聖書を使用しております。最近私がですね、また耳にしたあるカリスマ系のですね、グループの中ではですね、聖典、つまり今のこの聖書からは排除された、偽典と呼ばれるね、まあ、エノキ書と呼ばれる、偽典と呼ばれる、偽の典と呼ばれるね、そのような書物を、聖書よりも重視するかのような、そういう、あり方があるわけですよね。で、こういうあり方は、ペテロはここで語っている純真さ、純粋さとは異質のものでありました。ペテロがここで語っているのは、むしろ聖書のみによって立つということの大切さが、二節で語られているわけであります。なぜ聖書のみによって立つことが大事かと言いますと、聖書の言葉というものは、検証されてきたものだからですね。二節に例えば預言者と書いてありますけれども、旧約聖書を書いたのはですね、預言者たちでありましたけれども、この預言者っていうのはですね、昔非常にこう厳しい吟味を受けた人たちでありました。例えば彼らがですね、こういうことは起こりますよと語ったことで、一つでもその通りに起こらないことがあるならば、あったならば、それは偽預言者として扱われたわけであります。で、そういう厳しい基準で旧約聖書は記されたということですよね。新約聖書はまた実際にイエス・キリストをその目で見た人、一緒に行動を共にしてイエスが語ったことをですね、肌で体験した人たちによって記されたものであります。新約聖書の一番古い写本はですね、非常に古いもので、捏造してですね、その作り話を書くにはですね、あまりにも時間的余裕がない。実際にイエス・キリストを見た人が生き残っている間にもうすでに聖書は書かれていたんですよね、新約聖書は。ですから、生き残っている人たちがいるということは嘘を書くと、あ、それは嘘ですよってすぐ言える。そういう時期にすでに新約聖書は記されていたのであります。そのような聖書というものはですから吟味を経て歴史のね、長い時間をかけて吟味をされてきた。だからこそペテロは聖書の御言葉のみに立つということをこれほど力強く語り、またその原則にしっかりと立つことが大事だよと、そのことを伝えようとして、この二節の手紙を記したわけであります。しかしながら、当時のこの教会に入り込んでいた偽教師と呼ばれる人たちは、キリスト教における最も重要な教えの一つである、それは何かというと、イエス・キリストが再び世に来られるというね、再臨と呼ばれるイエス様の約束を槍玉に挙げて攻撃していたんですね。 その主張というのが先ほどお読みしましたこの3章の3節4節にこういうことを言ってるんだと書いてあったわけであります。この偽教師と呼ばれる人たちが言っていることはですね、要するに昔からこの世界は何も変わってないじゃないかと。だからキリストが再び世に来られて全て新しくという、そういう、するという、そういう教えっていうのは間違っているんだと、そう言っていたわけであります。まあ、平たく言いますとね、これまでそんなことなかったんだからね、これからもないでしょってそういうことですよね。皆さん、すぐにわかることですが、このような考え方には何の根拠もないばかりか、時に危険ですらありますね。例えば、私たち宮城県人にとって決して一生忘れないであろう、忘れられないであろう、あの東日本大震災。あの地震は、かつてはそんな地震は起こるはずがないでしょうとこう言われていましたね。しかし、地震が起きた後に、地面をいろんなところで掘ってみると、痕跡が確かに見つかったんですよね。海岸から何キロも離れた内陸でですね、津波が持ってきたですね、海の砂がある地層がですね、発見されて、あ、ここまで津波が来ていたんだ。あるいは、誰もですね、見向きもしなかった石碑がですね、あって、ここまで津波がやってきたっていうね、100年とかね、200年前に作られた、非常に古い石碑も見つかった。まあ、ですから、後から振り返ると、たくさんのですね、痕跡というものがありましたね。でも、それを真剣に受け止めていた人たちは、ほとんどいませんでした。あの福島第一原発の事故も以前はですね、そういう津波は絶対に起こり得ませんよと、そう断定して語られていましたが、しかし今やそれは思い込みに過ぎなかったということが分かっております。ある意味では、これと同じようなことが聖書が語っている終末の予言にも当てはまるのではなかろうかと思うんですね。聖書が今あるこの世界はやがて終わりの時を迎えますと語る。そうすると多くの人はですね、いやそんなことは空想話でしょ、これ神話でしょと。そう片付けようとするんですよね。しかし実は聖書の語る終末予言には、空事ではなくて歴史とした根拠があるんだとペテロは言います。その根拠というのは、すでに彼が以前のところで一度語ったわけですが、ノアの洪水という出来事なんだと言うんですね。5節と6節にそのことが書いてありますが、こう主張する彼らは次のことを見落としています。天は大昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水を通してなったのであり、その御言葉の上に当時の世界は水に覆われて滅びました。まあ、今日はですね、時間の関係で改めてノアの洪水の創世記に書いてありますが、その箇所を振り返るということはいたしませんけれども、代わりに6節でですね、当時の世界は水に覆われて滅びましたと書いてある、ここに注目したいと思うんです。実はこの覆われたと書いてあるですね、言葉は、まあ、単にですね、覆われたというよりは、こう、覆いかぶさるとかですね、押し流されるというようなですね、強い意味の言葉が使われております。当時の世界は水の圧力によって破壊されたんだということですね。私たち宮城の地に住んでいる者たちは、この水がですね、文明社会を壊すということをですね、やはり実際の出来事として知ったわけであります。水というものはわずか数メートルの高さであっても、家々を失わせてしまうものなんだと。仮に数十メートルともなれば、もう跡形もなくなってしまうんだなと。ですから私たちにとってですね、この自分の住んでいる世界、社会というものが水によって失われてしまうということは、そんなこと起こりこないでしょうと以前はみんな思ってましたね。しかし今は、いや、そういうことは実際に起こりうることだよねと。わかっているわけであります。ですから、地震や津波に対して対策をするということは、そんなことは愚かなことでしょうっていう人は誰もいないですよね。むしろ、きちんと備えができている人だね、と評価されることでありましょう。私は、聖書が語っているこの終末の予言というものに対しても同じようなアプローチが有効ではないだろうかと思っています。実際に数十メートルもの津波が起こった。 そのようなことが起こり得るのなら、聖書に書かれているノアの洪水のような出来事が絶対に起こり得ないとは、起こらなかったとは言えないでしょう。もちろんある人はこう言うかもしれませんね。地震っていうのは現実の話だけれども、聖書が語っている内容っていうのはこの、空想なので同じ次元では語れないでしょうとそういう人もいるかもしれませんが、本当にそうでしょうか。中世の哲学者のパスカルという人はですね、このことに関連して、次のような説得力を持った言葉を残してくれているわけでありますけれども、このような言葉であります。終末に裁きがあると信じていき、実際にその裁きがなかったとしても、何の損失もない。しかし、終末の裁きなどないと考えていき、後から、いや、実際にはあったとなった場合の損失は計り知れない。だから、損得を考えるだけでも、終末の裁きがあると考えて生きる方が理にかなっていると。そう言うんですよね。損得だけを考えてもね、信仰云々抜きにして、損得だけを考えても、終末というものはあり得ると考えて生きる方が理にかなっているんだとこういうわけですよね。あり得ると考えてですね、あると考えて実際になかったとしても何も損害はないんですけどね。何もないわと思って生きて実際はありましたとなった時の損害というのは計り知れないわけであります。本当にその通りではないかと思うんですね。これは地震に対しても言えるわけですよね。大地震、そんなものはないんだと考えて生きるよりも、大地震があるかもしれないと考えてきちんと備えておく方が、はるかに安心して生きられるでありましょう。同じように、終末の裁きというものはあると考えて、そのために心を備えて生きていこう。そのように考えるということには大切な意味があります。そしてそういう備えができている人はですね、死を恐れるとか、裁きを恐れるとか、自分の将来に不幸が起きるんではないかと、そのことを恐れて生きるということがなく、平安に生きられるようになっていくわけであります。その意味でも、ペテロが語っていることは理にかなっているのではないでしょうか。しかしながらですね、それでもペテロが7節で次のようなことを語るときに、どちらかといえば葛藤を感じる人が多いのが実情ではない、実際のところではないかとそう思うわけです。7節をご覧ください。しかし今ある天と地は同じ御言葉によって火で焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者たちの裁きと滅びの火まで保たれているのです。皆さんいかがでしょうか？火で焼かれるために取っておかれるとは穏やかではないなぁとこう思うわけですね。でもここでちょっと注意したいことがありますが、私たちが読んでいるこの日本語の聖書にはですね、焼かれる、火でね、焼かれる、この焼かれるという言葉は原文にはない補足の言葉であります。そして取っておかれるというのは、蓄えておくというそういう意味の言葉ですね。蓄えておく。貯蓄とかですね、そういうふうな蓄えておくというところですね。ですから、ペテロはここで語っているのは、今ある天と地は同じ御言葉によって火へと蓄えられている。そして不敬虔な者たちの裁きと滅びの日まで保たれているというそういう意味になりますね。つまりペテロが言いたいことは、今の世界というものは悪に対する最終的な裁きのその時まで神様が保っていてくださっているというね。まあ、いわば神様の支えということにより注目して彼は実際のところは語っているわけですね。私たちはどうしてもですね、裁きという言葉を聞くと、なんかこう終末に向かってね、状況はどんどん悪化する一方であるとかね、暗くなる一方で悲惨な状態になるとか、そういうふうな文脈で裁きということを理解する場合多いと思うんですけども、実際はそうではなくて、裁きのその瞬間まで神様はこの世界をしっかりと支え、保っていてくださるんだということですよね。しかしそれでもね、やはりこの滅びというね、単語を聞くと、 なぜ神様はそういう滅びをね、許すのか、許容されるんだろうかと、そういう葛藤をですね、感じるという方はいらっしゃるでありましょう。今日の後半ではですね、その問題を取り上げたいと思うんですね。なぜ神様はそのような滅びというものを許容されるのかと。三つの観点でそのことを考えてみたいと思うんでありますけれども、まず第一のことでありますが、それはですね、地獄は絶対に必要なんだということであります。ちょっとね、ぎょっとされるかもしれませんけど、地獄というものは絶対に必要なんであります。なぜかというと、もし地獄がなかったらですね、悪魔に対する裁きの手段がなくなってしまうからなんですね。私たちが歴史の教科書を読んで人類の歴史をですね、学ぶとですね、人類の歴史っていうのはまあそれはイコール戦争の歴史だと言ってもいいくらいね、もうそこら中で争いと戦い、戦争が起こっていますよね。で、聖書はそのようなですね、その原因はですね、サタンと呼ばれる悪魔にあると明確に述べていますね。サタンが人を惑わし、常に人を惑わし、罪を犯させようとする。人よりも自分、ね。人を愛するよりも自分が尊重されたい。人に与えるよりも自分が欲しい。まあそういうふうにね、人の心を思わせて、そして戦争や貧困や暴力を人間の社会に生み出し続けてきた、その張本人が悪魔であります。ですから、神の裁きって聞くとね、違和感を感じるんだけれども、でもね、どうですか？神様が悪魔を裁いてくださると聞くとね、それにこの異論を挟むという人はおそらくいないと思うんですよね。じゃあ、どうしたら悪魔を裁いて罰することができるのかと言いますとね、皆さん、悪魔というのは霊的な存在でありますね。ですから、霊的な存在には死というものはないわけであります。ですから、死ぬことがない永遠の存在である悪魔を罰するためには、この地獄、あるいはそれに類するですね、何か、ところにですね、入れるというしか手段はないわけですよね。七節で火とですね、言葉がありましたけれども、まあ、ある意味火によって悪魔を罰するほかないと。で、その地獄っていうのは、もちろん一度入ったら出てくることはできない、そういうところでないといけないですよね。なぜかというと、一度入って出てくることができるなら悪魔が再び出てくることはできるかもしれないわけです。ですから、地獄には入り口だけはあるけれども、出口はないという、そういうところでないといけないわけですよね。悪魔を神様は罰しようと思ったら、そのような手段を取るしかないわけであります。私たちは正義が回復するということを望んでいますよね。私たちは社会で、家庭で、あるいは人間関係の中で様々な理不尽な扱いを受けて、正直者が馬鹿を見るというような社会にね、中で苦しんだりします。で、私たちはですね、本当にそういうですね、おかしいあり方が回復してね、正義が戻ってきてほしいと思うわけですよね。で、そのために悪魔を、その原因である悪魔を罰し、必要がありますね。で、その正義の回復のために地獄という場所はどうしても必要なんだということでありますよね。まあ、それでもなおですね、神の裁きと聞くと、眉を潜めてしまう私たちがいるわけでありますが、なぜかっていうとですね、それはですね、自分にその裁きが降りかかるのは困ると、そういうふうに考えるからでしょうね。これが第二のポイントであります。自分ごとになると困る。私たちの中ですね、例えばヒトラーであるとか、スターリンというですね、といったですね、歴史上稀に見る、まあ、独裁者、悪辣な独裁者が神様から裁かれますよとこう聞いてですね、問題だと感じる人はおそらく滅多にいないんではないかと思いますね。むしろそのことは正義が回復したんだねと、そういうふうに考える人の方が圧倒的だと思うんですね。でもその裁きは自分に来るのを困ると。人は考えるわけですね。つまり、あの悪人が裁かれる、それは当然だけれども、この私が裁かれるのは困ると。そういうふうに考えるわけです。で、ここにですね、人間の自己中心性というものがね、あるんではないかと思うんですね。誰もが皆さん、自分は例外であると考えているわけです。例えば、 私はそんな悪い人間じゃないよねってこう考える。もっと悪い人いくらでもいるじゃないかとそう考えるんですよ。でもね、皆さん、ヒトラーとかスターリンもおそらく同じように考えていたと思います。私はそんな悪い人間ではないと。おそらくむしろそれどころかね、彼らは、いや、私はやるべきこと、正しいことをやってるんだとね、そうやって決断していたはずですよ。私は今からとんでもない悪をやってるんだなと思ってないですね。自分は正しいと思うことをやるんだと思っていたわけです。しかしその結果が途方もない悪なんですよね。つまり人間が考える正しさとか悪とかで、そういうものは主観的なんですよね。自分にとって非常にこう都合のいいように曲がっている場合が多いんですね。人間というものはですから絶対的な基準というものを持つことはできないということなんです。だからこそ神様がその絶対的な基準となる必要があるわけですね。神様は私たちがよくやるようなですね、情に動かされて、まあいいよ、しょうがないでしょうという、あれですね。そういうことはありません。神様はある人をですね、ないがしろにして、ある人だけをエコひいきするとかね、そういうこともありません。神様は袖の下にですね、賄賂をもらって、ね、本当の正義をねじ曲げて、裁くなんてことは決してありません。神様は見ているのに見ないふりをしてね、知らなかったかのような、そんな、ふりをすることもなく、あるいは神様は裏口入学ね、正規の人は、入れないけれども裏口があってこちらから天国に入れてあげるよ、そんなことをね、人間はよくするわけですけども、そういうことは神様に一切ないですね。なぜなら神様は人の心を隅々までご覧になる。その上で完全に正しい判決を下してくださいます。そういうことができるから皆さんね、神様なんじゃないですか。そういうことが可能だから神と呼べるんですよね。ですから裏を返しますとですね、このことは私たち人間がいくらね、自分はそんな悪い人間ではありませんと思ったとしても、それが神様の目にそのまま通用するかというと、そういう保証はないということですよね。でも私たち人間はですね、自分の問題に向き合うということは本当に苦手ですよね。自分の心の中をですね、覗いて、ああ、私にはこういう問題があるな、うすうすわかってるんだけれど、その問題をね、正直に認めてそこに向き合うということを避けようとするんですよね、もう。なぜかというと、その方が楽だからです。避け続けていった方が楽なんですね。で、そういう私たちがですね、神の裁きって聞くとね、落ち着かない気分なんですよね。ですから神の裁きってのは不人気なんですね。自分をですね、やおなしに自分の中の闇とかね、問題に向き合わないといけない。だから神の裁きっていうのはですね、嫌われるんです。逆に言うと私たちの中にはそういう自分中心のですね、基準というものが地獄とか裁きと聞いてですね、嫌悪する思いをですね、生み出していると言えるのではないかと思うんですよね。それが第二のポイントでありましたけど、第三のポイントに移りますが、それは何かというと、地獄というものは最終的には人間自身の選択の結果なんだということなんですよね。地獄は最終的には人間自身の選択の結果であります。私たちはしばしば大きな勘違いをするんであります。それはどういう勘違いかっていうとね、神なんかいなくても、神の助けなんかなくても、自分はまともにやっていける、まともに生きていけると思い込んでいるわけですね。神なんか頼らなくたって自分はまともな人間だからまともに生きていけるんだと、そう思ってしまいます。でもよく考えると本当にそうだろうかと思うんですね。例えば私たちはね、何が正しいか何が間違っているかっていうことをちゃんと教えてくれた親がいたから、今の私たちがあるんではないでしょうか。あるいは学校に通っていた時に人をいじめてしまった時に先生がそれはいけないよと教えてくれた。そういう先生がもしいなかったらね、私たちの中に人を思いやる心は育っていたでしょうか。あるいは戦争はいけない。人を殺すということはいけないんだという法律というものが全くなかったら、果たして日本はこんなに良い国であり得たでしょうか。 今言ったような全てのことがなかったとしたらですね、今皆さんはどういうふうに生きてらっしゃるでしょうか。私は自分の姿をですね、振り返ってですね、本当に、おそらくこうなっていただろうと思うんですよね。弱肉強食、生きるか死ぬかっていうね、そういう価値観に染まってですね、人を人とも思わず押しのけてね、俺だ俺だ、いつもそう思って生きていただろうなと思うんですよね。自分自身の中にある怒りとかね、憎しみとか、あるいは自己中心性というものにですね、向き合って、それを見るときにね、私はもう絶対にね、そういう人を押しのけて生きるような人になったっていうね、なっただろうと。そういう確信のようなものがあるんですよね。神様が私たちの周りにですね、そういう何が正しくて何が間違っているかということを教えてくれる人たちを置いてくださってきた。だから私たちは今の私たちになれたわけですね。で、そこで申し上げたいんですけれども、地獄というのはですね、まさに、そういうですね、自分中心の人たちだけがいるところだということですね。地獄には、正しいことはこういうことですよと教えてくる親はおりません。人への思い入れが大事だという教えてくれる教師もいません。正義とはこういうことですよという定義してくれる法律もありません。ある、地獄にあるのはむき出しのですね、罪の現実だけですね。皆さん、なぜ地獄が悲惨な場所かと言われるとね、そこには愛が一切なくて、罪だけがあるからですよね。私たちは神様の助けなしには良いことを行うということはできないんですね。愛するということ、正しさを追い求めること、人を思いやること、これらすべて神様から生じたものであります。神様はその大切さを教えてくださるからこそ、私たちはそれを理解できるんですね。ですからもし人が神から離れて生きていこうとするならば、愛や正義や思いやりからも遠ざかっていくことになるのであります。で、その果てにあるのがですね、罪だけが残るという、そういう世界なんですね。皆さん、愛がゼロで、罪だけがある世界。それを地獄と呼ばずして、何でしょうか。ですから、C.S. ルイスがですね、次のような趣旨のことを語っているわけでありますけれども、このような言葉であります。お読みいたします。罪とは、人間が一生をかけて、向こうへ行って放っておいてくれ、ということであり。地獄とは、最後に神が人間に望むものを得てよい、ということであると。罪とは人間が一生をかけて、向こうへ行って放っておいてくれ、ということであり。地獄とは、最後に神が人間に望むものを得てよい、ということであると。C.S. ルイスは言いました。私たちは地獄という言葉を聞きますと、神様は無理やりですね、人間をそこに落としていると、そういうふうに理解すると思うんですね。しかし真実はルイスが言うようにね、神が追いやったのではない、人が自らほっといてくれ。そう選び取っていって、最後にあなたの選択の通りになりなさい。その結果としてやってくるものなんだということなんですね。ですから、例えて言うとですね、それはこういうことなんですよね。ある人が目の前に断崖絶壁があってね、そこの断崖絶壁に向かって歩ってる人を見る。で、その人に向かってあらん限りの力を込めて、そちらに行ってはいけない。落ちてしまうよ。死んでしまうよ。こっちに戻ってきなさいってですね、叫ぶ。その叫ぶ声が聖書の役割なんですよね。ですから、むしろね、その人が歩ってる先に崖が待ち受けてるのにそのことをちゃんと伝えないとしたらその方が不誠実ですよね。ですから聖書はですね、忖度しないでですね、人が神から離れていったその先にあるのは滅びというものですよと警告をね、正直に与えるんですよね。それは神様が本当の意味で私たち人間をそのような滅びから救いたいんだと願っておられるからです。ですから聖書はですね、耳に心地よいようなですね、いい話だけは書いたんじゃなくてね、 人間にとって時にこう耳に痛いようなですね、それでも真実な、その真実を告げてくれるわけであります。神様は、そんな私たちを熱心にですね、崖に向かっていく道ではなくて、命の道へと連れ戻そうとしておられる。ペテロはそのような神のあり方をですね、このように述べているわけであります。8節と9節ですが、しかし愛する人たち、あなた方はこの一つのことを見落としてはいけません。主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改め進むことを望んでおられるのです。ここでペテロはですね、神の裁きの遅れということを問題視する人たちに答えているわけでありますけれども、確かにですね、私たちはそういうことをやっているんじゃないかと思いますね。例えば、世の中に悪がはびこっている。まあ、あるいは、ウクライナの戦争とかガザの戦争とか見てね、なぜ神様はあのようなですね、悪をすぐに裁かないのかとこう思ってしまうんですよね。でもそれはペテロに言うと、神様の忍耐の表れなんだということです。たとえそのような悪を行うものであろうとも、それでも悔い改めて神のもとに戻ってくるということに望みを持っている。それが神の姿なんだよとペテロは言っているわけです。地獄と聞くと私たちはですね、怒り狂っている神のイメージを思い浮かべるかもしれません。実は全く反対であります。9節の最後にね、神様は誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに望むことを望んで、途方もない千年を一日、一日を千年のようにね、途方もない忍耐をしてくださっているのだと。そこで私たち必要なのは何か、ただ悔い改めるという、ただそれだけなんだと。ペテロは言うわけであります。では悔い改めとは一体何でしょうか。日本語ではですね、この悔い改めというのはですね、悔いて、改めるとこうね、そういう二つの意味の言葉が合わさってできた合成語であります。まあ、そのことからもわかりますように、多くの人がですね、悔い改めと言いますとですね、ごめんなさい申しませんって謝って、そして努力して生活を改めるっていうね、なんかこう、自力でやるっていう、そういう意味で理解しがちですね、悔い改めるっていうね。ごめんなさい、ごめんなさい、申しませんって言って、なんとか頑張って生活を変えていくっていうね。そういう意味で悔い改めというのを理解している人が多いですが、しかし、この、ここで用いられている悔い改めと訳されている元々のギリシャ語はですね、メタノイアとこう言いますけれども、その単語の意味はですね、全くそういう意味ではなくて、心を変えることというそういう意味であります。それは言い換えると、今までは神抜きで生きてきた。しかしこれからは神と共に生きると。そういう心のあり方へと変えるということですね。先ほどの崖の例で言いますと、崖に向かっている私たちに対してそちらに行ってはいけないという神様の声を聞いた。ああ、そうだった。その通りだなと認めて、周りを右をして神の方に向かい、自分を救ってくれた神と共に生きていこうとする。神と共に歩む人生に、一歩踏み出していく。それが悔い改めということの中身なんですね。神と共に歩む生き方というとですね、しかし多くの人はですね、なんかこう縛られるんじゃないかっていうね、イメージを持つようでありますよね。まあ宗教に入るというかね、宗教に縛られるんじゃないかというね、そういうイメージを持つようですけれども、実際は全く反対でありますね。私たちはですね、物事がうまくいっているときは神っていうのは必要を感じないんですよね。そういう生き物じゃないかと思います。順風満帆にいっているときはですね、神はいらないかなってそう思ってしまう。神を忘れているんですね。でもね、よくよく考えてみると人生の中で順風満帆な時期というのはほとんどないんじゃないかと思うんですよね。若い人は恋愛で悩み、進路の選択で悩みます。そして友達と比較して自分はなんでこうなんだろうかと悩みますね。社会人になれば結婚のをどうしようかとかね。どうやってこの子供を育てたらいいんだとか。どうやってこの夫や妻と向き合ったらいいんだろうか。 とか、会社の中で責任が重くなって、どうもプレッシャーで押しつぶされたそうだとかね。そういうような痛みを覚えますね。そして中年になるとですね、なんかこう人生の先行きが見えてきた、終わりが見えてきた不安を感じる。体力はそして徐々に衰えていって焦りを感じる。成人病検診で引っかかり始める。そして自分の親が老いていく姿を見て、なんかこう言いようのない寂しさを感じる。そして自分の老後はどうなるんだろうか、と不安を感じ始める。そしていざ老年期に入ると、自分のこれからの生活、誰が面倒を見てくれるだろうか。足腰が衰えて、記憶力が衰えている、そういう自分であるということに愕然とする。病院外への頻度が増す。そして仲間を先に見送る。そしていよいよ近づいてきた自分の死というものに対して恐れを感じる。皆さん、人生にはね、こうした難問が山積みですよね。ある意味難問だらけの人生。で、そのことをですね、思うとき私はね、次のことを強く思わされるんですが、それは何かというと、人生は一人で立ち向かうにはあまりに過酷すぎるものだということです。私たちの抱えている痛みっていうのはね、自分一人で背負いなさいと言われたらもうあまりにも大きすぎるんですよ。それにもかかわらずですね、この社会ではですね、それはあなたの責任だから、自己責任だからといって、皆がね、必死でそれを自分だけで抱え込もう、背負い込もうとしています。そして孤独の中で苦悩して、声にならない声を上げて、誰も私のことを聞いてくれる人はいない。関心を持ってくれる人はいないと悩む。神様は私たち人間がそのようなものであることを知っておられたのです。なぜなら、人は初めから神と共に歩むものとして創造されたからです。神様は初めから私たちの同伴者として歩んできてくださっていたんです。私たちの傍らで。でも私たちの方がその神様に気づかない。ですから神様に頼ることもしない。神様助けてと叫ぶこともしない。神様私を憐れんでください。祈ることもしない。神を無視して一人で生きてきた。でももう十分じゃないかい？神様はそういうふうに私たちに語りかけるんですね。一人で強がって全てを背負わなくてもいいんだよ。私に委ねなさい。共に歩もうではないかと言ってですね、手を差し伸べてくださったわけです。メタノイア、つまり悔い改めて訳されているその言葉はね、差し出された神様の手を握り返すということです。自分もね。そして神様と私は一緒に歩んでいく人生一歩入っていく。もう自分一人で全てを抱え込んで生きることはしない。そういう人生の虚しさにもう気づいたから、もうそこには戻らない。これからはキリストの愛によって導かれて、守られて、キリストと共に生きていこう。そういう歩みに入るということ、それが悔い改めと訳されているその言葉が意味するところの実際なんでありますね。ですから悔い改めというのは宗教団体に入るということじゃないんです。神と共に歩んでいく人生に一歩踏み出していくということなんです。さあいかがでしょうか。神様は自分から崖に向かって歩んでいるような、それでいながら自分の未来に気づかないでいるような人間に対して叫んでおられるんですね。私は一人も滅びてほしくはないのだと、心底私はそう思っていると、そう言って私たちはこの聖書を与えてイエス様を使わして私たちを救おうとしてくださる。そして依然としてわがままで自己中心的な歩みをしている私たちを忍耐し続けていてくださる。ですからこの神様の手、差し出された手をね、握り返そうではありませんか。そして神様と共に歩む幸いな人生に歩みを一歩進んでいこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。